でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてお相手は水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、以前からもね、たびたび千秋さんのお宅のお子さんの話が出てきておりますが、3人のお子さんのママでもいらっしゃいます千秋さん、うん、14歳のお嬢さんと、うん、それから男の子2人ですね、うん、小学校4年生の男の子と1年生の男の子がいらっしゃるということで、うん、もう3学期もそろそろまとめの時期に入ってきてる頃ですよね。
そうですね。もう漢字テスト大丈夫かなとか
いろいろとね、こう小学校に上がったら上がったで、また中学に上がったら上がったで、ママとしての悩みは尽きないかと思うんですが、
ね、
今日はそんな千秋さんの子育ての今までの悩みについて少しお話を伺えたらなと思っています。
はい、
はい、様々なことがあったと思うんですが、
様々なことが本当も数、星の数だけ本当ある感じでで
も印象に残っているものっていうのはどんなことがありますか？
そうですね。やっぱりちょっとまあ、家族以外の人から、まあ、注意を受けたりとかだと、やっぱりこうずっと覚えてるものですよね。う
ん、それは千秋さんが、こう、アドバイスをいただくとか、少しなんかこう、お叱りを受けるようなことが。
そうです。
あったっていうことですね。
そうです。
はい、どんなことがありましたか？
そうですね。まず、一つは、まあ、一番上のお姉ちゃんの時なんですけれども、まあ、駅の、まあ、改札あたりだったかな、こう、抜けたところで、何回してしまったんですね、
うん、
子供が。
はい。
ちょっと今、どういうことよ、いけないでしょみたいな感じで、結構、こう、大きな声で怒ってたら、通りすがりのおじいさんが、うん、なんでそんな大きな声で怒るんだ、いけないだろうみたいな形で
千秋さんが講習の面前で叱られてしまうという
ただまあそのぐらいちょっと大きな声ちょっと出してちょっと怒ってはしまってたんですけれども、
うん、ただ千秋さんがそんなに怒るっていうイメージはないんですが
昔は若かったんですよ子供のこと怒ってたからみたいな感じ。
お嬢さんいくつぐらいの時だったんですか？
4歳ぐらいですね。4歳になりたてあたりでしたかね。
そうすると、まだ一番下のお子さんはいらっしゃらない時期、
ね。そうですね。
ですよね。でも、雷に打たれたような衝撃がなかったですか？そんな風に、こう、男性から叱られるっていうと。
なんかまあ、それ以上に私自身が、まあ、アドレナリンは出てて。
うんうん、
だけれども、なあ怒られちゃったなあとか、やっぱり、うん、まあ、公共の場で あそこまで大きな声出した私も良くなかったかな、なんて、本当反省しながら、
ええ、
あったんですね。
うん、
ただ、なんか、その、まあ、私の中では、その時に怒っててもおかしいけど、ちょっといけないことをしたので、その時にちょっと伝えないといけないなっていうのがあったので、うん、あとは、まあ、自分の反省点としては、まあ、どっちかって言ったら、まあ、ボリュームを下げるようになったから
もう少し冷静に伝えることができたらなっていうのが、
そうですね。
あるわけですね。
そうですね。
うん、
なんかまあ、もちろん傷つくんですよ。やっぱり知らない人からこう叱られて。
うん、
やっぱり傷つく母親がいるっていうのあるんですけれども、うん、特にまあ、そのおじいちゃんはおじいちゃんで、まあ、もう少し、もしかしたら公共の場なんだからっていうのと、ちっちゃい子なんだからもう少し多めに見てよっていうメッセージがあったのかなとは、今ではこう思ったりしてます。
うん、確かにこう、少し俯瞰で見て、またご年配の方ですと、ひょっとするとね、子育ての経験がある方かもしれないので、うん、そういった方が少しアドバイスという形で、ね、言葉をくださったのかもしれないって思うと、うんうん、いい経験だったのかなっていう感じもしますけどね。
なんかまあ、おばあちゃんとかだと、
うん、
あらあら、どうしたのみたいな感じ。やっぱりこう、フォローしてくれるんですよね。
ええ、
お母さんもまあ頑張ってるわよね、とか。
うん。
ですけど。あと意外とこう、サラリーマンのおじさんとか、 今手がかかるけど、まあ、10歳まではちゃん、なんかもう、話さずに、育てなくちゃいけないからね、なんてこう、アドバイスもいただいたりもしてたんですよね。もう意外とおじいちゃん怖いなっていう。
伝え方がね、ちょっとその方は、きつい言葉でしか伝えることができなかったのかもしれませんが、でもこう、何もこう見ないふりをしていかれるっていうのも、それはそれでまたね、少し、こう、
そう
自
です
分で気づきがないですもんね、そうすると。
ね。そうですね。まあ、声をかけていただいたってことだけでも、なんかまあ、自分のなんかこう、自分自身って見えないじゃないですか。なので、なんかまあ、自分自身をちょっとこう、なんだろう、見させてもらったかなっていう、まあ、気づきを与えてもらったかなって。今は思いますね。当時はちょっとまあ、傷ついたり、でも仕方ないんでしょうなんて思ったりもするんですけれども。で、
でも、
やっぱりいろんな人がこう、話しかけてきて、それが良かったり、まあ、ちょっと当時の自分が傷ついたりもあるんですけれども。ただなんかこう、アプローチしてくれたっていうのはまあ、相手は相手で勇気を持って、私に伝えてくれたことなんだなっていうのは、まあ、その表現の仕方は違えど、まあ、そこは、なんか、ありがとうって思わなくちゃいけないなって、今は思いますね。
でもこう3人お子さんいらっしゃるわけですから、まあそのシーン、その都度都度いろんな経験されてると思うんですよね。その他にも何かこう衝撃的なことってありましたか？
そうですね。なんかまあ、今回ちょっと今、第三者から言われたっていうところを、ちょっと的を当ててお話しするんですけど、まあ買い物してて、何にしよう、鍵にしようって思いながらこう歩いてると、子供が、知らない人にぶつかっちゃうんですよね。走ってて、ドーンみたいな。で、気づかない時もやっぱりあるんです。いろいろ考え事しすぎてて。で、その時に、ちょっとぶつかったんだけど。で、言ってくるんですね。すいませんなんですけれども、で、その後、もやもやもやって残るんです。で、確かに、ぶつかったのは悪いけれども、なぜもやもやするんだろうってずっと考えてて、いや、逆に私がぶつかられたら、私はどういう解消をするんだろうって、ちょっと逆に考えたんです。もしも、まあ、知らない子が私にぶつかってきて、だったら、で、その時に、こう、母親とか、まあ、家族をチラって見るはずなんです。今何してるんだろうって、チラって。なった時に、例えば、買い物に夢中になってるんだとか、やっぱりこう、あるわけで、で、子供がぶつかってきた。ってなると、ぶつかったよ。痛かったから気をつけてねって、私はちょっと子供にも伝えるんですね。で、自分するなって思、で、自分がそうするなって思った時に相手は、自分の子供にじゃなくて、私に言ってきたってことで、自分自身がもやもやしたのかなって思ったんですよね。
確かにそうですよね。私ももし知らないお子さんがバーンとぶつかってきたら、その子に、危ないからね、走らないでね、って言って、親御さんには特に何かを言うっていうことはしないですよね。
っていうのがあって、なんか、そうなんですよね。まあ、きっともしかしたら子供に言う勇気がその人になかったのかな、なんて。
伝え方もありますしね。
ね、私に言ってくるってことは、まあ、ちゃんと見てよ、みたいなメッセージもあったかもしれないんですけれども。でも、ぶつかってるのは、まあ、もちろん、まあ見なくちゃいけないんですけれども、予想だにしない動きを やっぱり子供ってするので、まあ、本当、まあでもその分、意外とあれなんですよね。子供ってこう、知れない人に言われるから、こう、ちょっと、カッとする場面ってあったりも。
確かにそうですね。ママに言われるよりも、よそのおばさんに言われた方が、あ、気をつけなきゃって、
そうなんです。
聞く耳を持つシーンももちろんありますよね。
っていうのもなんかあるから逆に 子供になんか叱ってほしかったななんて、うん、親としてもこう思ったり、でもまあ今の時代本当いろんな方がいるので、うん、なんか私の子供になんか言ってんのよって やっぱり攻撃的におっしゃられる方もいらっしゃるから、あえて逆に向こうから来たのかなとか、本当いろいろ、逆にちょっとこう、そう、もやもやする話。
確かに難しい時代ではありますからね。うん。いろんなことを考えすぎてしまうっていうところはありますよね。
そうなんです。そうなんです。で、どうしなきゃいけないかななんて、考えてて。で、ちょっと最近アドラーを学んでるんですね。ご存知ですか？
アドラー心理学ですね。
そうなんです。はい。ちょっと私が学んでるのは、ちょっとまあ、マネージメントに特化した、ちょっとアドラー心理学みたいなところの方なんですけれども、はい、まあ結局マネージメントって言っても、まあ、対人ではあって、で、結局まあ家族にも通用するなとかっていうのもあるんですけれども、うん、アドラーが、まあ言うには、なんかまあ私たちがこう、達成しなければならないこの課題って、まあもちろん、職場と、地域と家族がいろいろあるんですけれども、うん、職場が一番、まあ仕事が一番達成しやすいんですって。
うんうん、
で、次がまあ地域らしいんです。で、最後やっぱ家族が一番こう、いろいろなんかこう難しいみたいなところあるらしいんですけども、の仕事と家族の間に地域ってあるんです。で、
うん、
あ、地域でそのなんか達成しなければならないことっていうので、まあ、結局協力しましょうねっていうのがあるんですね。だから例えば最近だと、いや私は子供が好きじゃないから結婚もしないし、子供いらないから、
うん、
まあもちろんその人のまあ選択だと思うんですけれども、
うん、
とはいえ、まあそのやっぱり地域に自分自身が身を置いてるってことは、やっぱりその協力をしなければいけないんだな。っていう協力しなければ、その中に意識ってやっぱ大事なんだなっていうのを、ちょっと最近、あ、ハドラが言ってるんだっていうので、逆にちょっと勇気づけしてもらったなっていうのがあるので、なんかやっぱり自分がこうだから、まあ後の人関係ないでしょとか、例えばその、なんで子育てしてる人ばっかりがその、給付金もらうのみたいな。話もあるんですけど、まあ、結局、子供ってその未来のその、
うん、
なんだろう、逆に、ね、例えば職場だと新人入ってきて教育しなければいけませんよ、なんですけれども、うん、やっぱり人材を育成するっていうところで、
うん、
やっぱり子供たちって、もう、なんだ、日本っていうか地球にとっての、その未来のその投資みたいなところも、やっぱりあると思うので、うん、ぜひちょっと自分ばっかりがというよりかは、まあ、自分自身もちょっとこう、もしかしたら、何なのって思った瞬間に、
うん、
あ、これはもしかしたら、その、未来のその、育成の場だから、ちょっとこう、なんか、相手をちょっと理解してあげないといけないかな、っていうのが逆に周りに回って、まあ自分がその幸せなところに、なんだろう、置き所にあるっていうのがあるのかなって、まあアドラーを学びながら、今ちょっと思ってるところなんですね。
まあ、こう、子育てを、その世帯だけにこう任せるのではなくて、やっぱり地域、コミュニティで見守って、で、育成していく、育てていくっていう、この、どこかにそういう思いを皆さんが持ってると、またこう違った社会になっていきますよね。
そうですね。なんか実行ってすごい大変なことなので、その思いだけでも、
そうですね。視線であったりとか目線があったかいだけでも、やっぱりなんかこう、子育てしやすい雰囲気になる気がしますし、先ほどのスーパーのね、千秋さんの例でいくと、お子さんにこう、知らないおばさんやおじさんが声をかけることで、その子がまた一つ大きく成長するっていうこともありますからね。確かにこう、声をかけるのは難しい時代ではありますが、かけ方っていうのもありますもんね。
そうですね。ちょっとした
ね、バーンと叱ってしまうのではなくて、丁寧に分かりやすくお子さんに語りかければ、それを見た親御さんが文句を言うことはないと思うんですよね。
うんうんうん、
なので、そういったところをみんなでちょっと共有しながら、
そうですね。
あったかい社会になるといいです
いい
よ
です
ね。
ね。
そうすると、ママたち、それから保護者の方の悩みも少しは緩和されていくのか
そう
し
です
ら。
ね。なんかやっぱり助け、自分で頑張らなくちゃいけないが、逆に、そのちょっとこう、意地を張っちゃって、なんか助けを求めない。で、ちょっと悪循環になんかなってってるような感じもするので、やっぱり、ちょっと困ってる、誰か助けてって、で、周りも、どうしたの？みたいな、その雰囲気って、すごい大事だと思う、うん。その雰囲気だけでも救われることってあると思うので。
そうですね。孤立しないっていうことも大事ですし、やはりこうみんなが関わっているっていう意識をやっぱり持ってほしいですね。
そうですね。持ってほしいです。
こうした子育ての悩みっていうのは尽きないですし、きっとこれからも、3人のお子さんいらっしゃるわけですからね、もう少し大きくなっていくと、それはそれでたくさんの千秋さんも悩みが出てくるかと思うんですが、でもこれを聞いてくださっている同じ世代のママや保護者の方にとっては、共感できることもたくさんあるかと思います。まあ、こうした千秋さんの経験を聞いて、ああ、わかるわかるであったりとか、私こんなこと悩んでるのよっていうのがあったら、ぜひね、共有していただきたいですよね。
そうですね。共有することでまた、こう自分の自信にもつながったりするので、
はい。
していきましょう。
そして、その千秋さんへのアクセスはどうしたらいいですか？
そうですね。〇〇タッチっていうちょっとブログの中にお問い合わせ先あるので、ぜひ、それそれっていうのをもし感想いただけたら嬉しいです。
はい、ぜひブログへのアクセスもお願いいたします。ということで、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。